エフソの信徒への手紙の第5章21節から33節を本日はお読みしました。この21節からはいくつかの具体的な教えが続きます。それは妻と夫、夫婦関係であり、親と子、親子関係についてであり、また6章の5節からは奴隷と主人と書いてありますが、これは当時の家庭にはごくごく一般的にいわゆる奴隷と呼ばれている人たちがいた、そういった背景を反映しております。つまりこれは言ってしまえば家の中のこと、家庭の事柄でありまして、また極めて具体的な人間関係、身近な人間関係、誰しもが体験をするそういった人間関係についてこの聖書箇所は述べているのです。そういった身近な関係、これをイエス・キリストを信じる者としてどのように歩むのか、それがこの5章の21節からのテーマだということができます。これまでエフソの信徒への手紙がどのようなことを述べていたのかというと、このエフソの信徒への手紙というのは、これは教会についての教えがまとまっている、記されている、そういった手紙でした。これまでも時間をかけてエフソの信徒への手紙を通して教会について、また教会の頭であるイエス・キリストについて、また教会に集う私たち一人一人についてご一緒に見てきました。非常に深い内容が、特に冒頭部分の一章などは本当に深い内容の事柄がそこでは展開されておりました。しかしこのところでパウロは非常に具体的な教え、身近な事柄についての教えを述べているのです。聖書の教え、このことを教理と私たちは言うんですが、その教理と具体的な日常生活というのは、これは決して離れたものではありません。むしろそれらはイエス・キリストにあって統一されているのです。私たちの生活の具体的な事柄、それこそ夫婦関係や親子関係、そういったところに神様の恵みというのは確かに及んでおりますし、教えは教え、生活は生活ではないのです。そのことをまず本日の聖書箇所から確認をしたいと思います。そういったことを踏まえて、この5章の21節から33節をご一緒に見ていきたいと思うのですが、このところで教えられているのは、先ほども申し上げましたように夫婦関係です。結婚と言ってもよいでしょう。結婚と言いますのは、これは人生においてとても大切な瞬間です。修法の記念日の欄にも結婚記念日というのが毎週記されております。毎年記念日として何か覚えるという日はそれほど多くはないのではないかと思います。それこそ誕生日と結婚記念日くらいではないでしょうか。もちろんクリスチャンであれば、自分が洗礼を受けた日、受洗日ですとか信仰告白、そういった時もこれに加わると思います。そういったことからも結婚というものの尊さ、大切さが理解できると思います。しかしその一方で、結婚というものの複雑さ、これを考えますときに、本日の聖書箇所をどのように読むのか、さまざまな戸惑いを禁じ得ません。まず結婚というものそのものが持つ複雑さというものがあります。結婚と言いますのは、これは先ほど創世記2章の御言葉を読みましたが、神様がこの世界を、 そして私たち人間を作るになった時に定めた一つの制度です。神様が私たちに与えてくださった制度です。制度である以上、用いる人もいれば用いない人もおります。結婚する人もいれば結婚しない人もいるということです。ここには優劣があるわけではありません。ある人を結婚に、ある人を独身に、それぞれ神様が召されたということです。独身が結婚より劣っているわけではありません。それはパウロがコリントの信徒への手紙の第1、7章17節以下で述べているところです。主が定めた生き方というものがあるということですね。そういったことを踏まえたときに、この聖書の教えは果たして信仰者一般に当てはまるのか、それとも結婚した人のみに当てはまるのか、そういったことがまず突っかかりとしてあるわけです。しかしその一方で、パウロはこのところで夫婦について述べているようで、実は教会について教えているのです。実際に今日の聖書箇所には教会という言葉があります。また26節には水の洗いという言葉がありますが、これは洗礼のことです。洗礼と言いますのは、これは礼拝の中で教会で行われるものです。つまりパウロは結婚をいわば教材にしつつ、教会について教えている、そのようにも読むことができます。32節には、私はキリストの教会について述べているのですと、そのようにも言うのです。そうなると、このところは一体結婚について教えているのか、それとも教会について教えているのか、ともするとよくわからない、そういった聖書箇所ではないかと思います。しかし大切なのは、この両者を分けないことではないかと思います。それは信仰と生活、先ほどから申し上げている信仰と生活と言ってもよいでしょうし、教会と家庭と言ってもよいでしょう。妻と夫が一体であるように、教会に連なる私たちにとって、キリストの教えと生活というのは、これは一つなのです。先ほどから申し上げているように、日常生活と信仰生活というのはつながっております。皆さんが今日寝ていたお一人お一人のご家庭のベッドと、今日ここに座っているその教会の席というのは、これはつながっているわけです。そういったつながりの深さ、そういったものを考えながら、この聖書箇所を見ていくと、聖書の言わんとしていることがよくわかるのではないかと思います。まずこの聖書箇所は何を教えているのかと言いますと、一読するときに前半部分で使えるという言葉が何度か出てくるのに気づきます。21節から24節には5回使えるという言葉が用いられております。ちょっと21節は除きまして、22節から24節、妻たちよと書いてありますように、これは妻への教えなんですが、そのところを見ますと、妻が夫に仕えるようにと、そのように命じております。22節に、妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい、このように言われております。こういった聖書の言葉と言いますのは、男女平等の観点から評判があまり良くない、そういった聖書箇所であります。よくですね、やり玉に挙げられる、そういった聖書箇所の一つです。それではこのところで聖書は何と言っているのか、少し丁寧に紐解いていきたいのですが、この22節から24節のところで、この手紙を書いたパウロが使えるという言葉を使用しているのは、実は24節の冒頭にある教会がキリストに仕えるように、 この使えるようにという言葉のみです。それ以外の使えるというのは実は全て翻訳上の補いです。22節から24節に関して言えばですね、22節などはですね、直訳しますと、女たちよ、主に自分の男に、そういうふうにですね、言葉そのものはなってるんです。しかしそれだと日本語として意味が通じませんので、翻訳をするときに主に使えるように自分の夫に使えなさいと言えば補って翻訳をしております。ですからこの22節の2つの使えるようにという言葉は、まあ、言ってしまえばこれは括弧に入れることができる、そういう言葉の使い方をしているのです。ただこのところで使えるようにと言われているのは、まず第一義的に教会がキリストに使える、そのところに強調点があります。そのところから妻が夫に使えるということが広がっていくのです。このように言うことができるわけです。夫婦関係において奥さんが、妻が夫に使える、信仰者にとってそれは教会がキリストに使える、そのこととつながっている。信仰生活を送る中でそれぞれが教会に使える、イエス様に使える、それとつながっているのだというのです。使える、使えると言うとなんだか堅苦しく感じるんですが、これはそもそもの言葉の意味としては、自分自身を下に置くということですね。これはですね、転じれば重んじるということなんです。教会がキリストに仕える、教会がキリストを自分キリストの自分自身をですね、キリストの下に置くというのは、それはキリストを重んじるということになるわけです。それでは教会においてイエス・キリストを重んじるというのは何かと言いますと、これは端的に言えば礼拝です。その他にも具体的な奉仕があります。教会でキリストを礼拝する、教会で奉仕をする、そういったところから主に仕えるということを私たちは信仰生活の中で学んでいく。それと同じように夫に仕えるのだというのです。つまり何でもかんでもこのところで夫に使いなさいと言っているのではないのです。まずイエス・キリストに使える、キリストを礼拝する、そういったところからそれぞれの夫婦関係において夫に使えていくという道が始まっていくわけです。信仰生活と夫婦の生活というものがやはりキリストにあって一つにまとめられていくのです。だからこそパウロは21節のところで互いに使えなさい、使え合いなさい、そのように言っているのです。キリストに対する恐れを持って互いに使え合いなさい。パウロは使えるということを女性だけに、妻にだけに求めているのではありません。互いにと言っているのですから、これは男性側にも夫にも求めているのです。それはキリストに仕えるということに関して言えば、そこには男性の女性のもう区別がないからです。まずキリストに仕えるというところから、妻に、夫に仕えるということが始まっていくのです。このことがやはり大切になってくるのではないかと思います。まず信仰生活、そこからいろいろなところを私たちは学んでいくということですね。この説教をお聞きの皆様の中にはまだ独身の方もおります。まあ私もそうなんですけれども、もし結婚を祈り求めているのであれば、やはり信仰生活を第一にすること、独身のうちにキリストに仕える、そのことを 学ぶこと、やはりこのことをですね、心がけていただく、それが一番ではないかと思います。そうすれば夫婦関係において互いに使い合うということがスムーズにいくのではないか、これもまた聖書の言葉と私たち一人一人の信仰生活を合わせて考えていくということになるのではないか、そのようにも思うのです。とにかくそのようなキリストと教会の関係というものから夫婦関係を見ていくときに、妻と夫の使えるという事柄が見えてくるわけです。このところで夫は妻の頭だからですという言葉があります。これも何でもかんでも男女関係において男性が上に立つというのではありません。あくまでも教会がキリストの頭、そういったところから夫が上に立つということを私たちは知るのです。それではそのように夫が男性が上に立つというのがどういうことか、そのことを教えているのが、それが25節からの夫たちに対する教えです。25節をお読みします。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。ここでもキリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい、そのように言われております。やはりここでもキリストと教会、その関係が夫婦の関係に反映されているというのです。このところでご自分をお与えになったように、そのように言われております。ご自分をお与えになったようにというのは、これは死ぬことです。イエス・キリストが十字架の上で死なれた、これが命を差し出すということです。それと同じように、夫は妻を愛しなさい、自分を差し出しなさい、そのように言うのです。キリストが教会のためにご自分を差し出したように、妻を愛しなさい、これは妻のために全てを差し出すようにという教えです。そこには命すらも含まれるというのです。キリストのようにというのは、やはりそういう意味ではないかと思います。キリストが私たちのために命を与えてくださったように、命をも差し出すというのです。イエス・キリストを信じる信仰を持って結婚の誓約をしたとしても、この言葉の重みを覚えて結婚の誓約をする男がどれくらいいるでしょうか。そのようにすら思います。それくらいこの教えというのは、これは重いと思います。しかし一人の女性を愛するというのは、キリストが命を差し出した、このキリストを例に出さなければならないような、それくらい重みのあることなのだということを覚えたいと思います。もちろんこれは実際に死ぬことを求めているのではありません。それは自分の体を愛するように妻を愛するという仕方で実現をします。28節と29節にこのように記されております。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。我が身を憎んだ者は一人もおらず、かえってキリストが教会になさったように我が身を養い、いたわるものです。このように言われています。 妻を愛しなさいというのです。妻を愛する人は自分自身を愛しているのだというのです。それは31節にあるように2人は一体だからです。そのようにして愛する。また29節には我が身を養いいたわるのですとそのように書いてあります。この我が身というのはこれは自分のことではないとそのように理解する人が多い、そういった言葉です。つまり夫、男のことではないというのです。夫にとっての妻、その妻のことをここで我が身とパウロは言っているのだというのです。夫にとって妻とこの二人が一心同体だとすれば、確かにこの我が身というのを妻だとそのように理解することは十分可能だと思います。そして我が身を養い、いたわると、まるで自分自身の体を大切にするように妻を愛するのだと、そのようにパウロはここで言うのです。このパウロの言葉遣いというのはとても新鮮に私には響きました。皆様はどうでしょうか。どこかですね、女性が男性の体をいたわる、そう思っていることはないでしょうか。先ほども少し触れましたが、皆さんはよくご存知の通り、私はまだ独身でして、たまに心配をされます。先輩の牧師の先生からですね、早く結婚したらどうかと言われることがあります。なるほど、そういうもんかと思いまして、あえて問うんですね。どうして結婚するんですか。そしたらですね、こういう返答が返ってきたことがあります。食事とか大変でしょ。これ正直言ってがっかりです。そこで結婚というのは本当に祝福なんだよ、そこで神の栄光を表すんだよって、どうして言えないのかなとすら僕は思います。人に勧めるんだったらそれくらい言ってもらいたいもんですね。まあそんなこと言ったらあれですが、それとともにですね、女性が男性をいたわるっていうのはどうかなと思うんです。まあ、別に食事に限らないんですけれども、でそれが本当に聖書の言っていることなのかなとも思うんですね。今日の聖書箇所には実際に夫こそ妻をいたわるのだとそのように言っているのです。でそれは先ほどから申し上げているようにですね、キリストが教会になさったようにというところなんですね。まあ、ここにもやはりようにというのが登場するわけです。それではキリストが教会に何をしてくださったのかというと、それが26節と27節に記されていることであります。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。ここに教理の教えが挟まっているわけですが、ここがやはり大切になってくるわけです。26節にはキリストが教会を清めてくださったと書いてあります。それは水の洗いによるのだと、しかも言葉を伴うのだというのです。水で洗うというのは、これは洗礼のことだと理解できます。その前に言葉を伴うとありますが、この言葉は洗礼の際の誓約の言葉だと理解する人もいれば、礼拝の説教だと理解する人もおります。実際に私たちの教 会でも洗礼を受けるときにはまず誓約の言葉があります。そしてその洗礼というのは基本的には礼拝の中で行われますので、そこには当然聖書の御言葉説教というものが伴うわけですね。そして誓約をするわけです。その誓約によってキリストを受け入れるわけです。この洗礼のことをある人が面白い表現をしております。この洗礼というのは結婚式の結婚指輪、指輪の交換をするわけですが、それを思い浮かべると良いというのです。これはどういうことかと言いますと、お互いに指輪を交換するわけです。そしてその指輪というのはいつも身につける。それはまさにその人の一部となる。つまり何かを交換するというのはその人の一部を交換するのだというのです。そしてキリストと私たちは交換したんだというのです。何を交換したのかと言いますと、私たちはキリストに罪を渡した、キリストは私たちに救いを渡したというのです。それが私たちとキリストのいわば指輪の交換であって、それが洗礼を受けた時に起こるのだというのです。そのような仕方で私たち一人一人をイエス・キリストが清めてくださった。私たちの罪をこのお方が引き受けるという仕方で私たちがこのお方の命を受け取った。これが洗礼でありまして、この洗礼によって教会が、教会に連なる私たち一人一人が清められたのだというのです。しかもその清めというのは、これは洗礼を受けてそれでおしまいだというのではないのです。それはずっと続くのだというのです。それが27節でして、死にやしわやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない、栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。このように言われているところであります。いつの日か私たち一人一人が神様の前に立つ時が来る。そのことを私たちは終末と呼びます。その時まで私たちは主の御前に立ち続けるわけですが、その終末の時、私たちがシミやシワやその類のものは何一つない聖なる汚れのない存在として神様の前に立つのだというのです。このところでシミやシワいやその類のものという言葉があります。人間生きていればシミですとかシワですとか、そういったものが増えていきます。これが生きるということです。それは避けられないものです。また内側にはなお罪があります。イエス・キリストによって許していただいたとはいえ、なお私たちを苦しめる罪が残ります。そのようにして私たちは生きていきます。罪を抱え、シミやシワを増やしながらこの地上での生を歩んでいくのです。しかしいつの日か私たちが主の前に立つとき、私たちは汚れのないものとして神様の御前に立つというのです。このイエス・キリストのメッセージ、このイエス・キリストの眼差しを覚えたいのです。私たちはですね、シミやシワが気になります。何よりも罪に苦しみます。しかしイエス・キリストはそのような私たちをシワやシミのない存在と見てくださっている。それが洗礼を受けるということ、清められるということであります。このキリストの眼差しを思うときに、結婚関係においてお互いに聖なる部分、シミやシワにとらわれない部分を見 出していく、このことの大切さを思います。お互い年を重ねれば、先ほどから申し上げているようにシミやシワは増えていきます。しかしだからこそ、決して汚れることのない聖なる部分、聖なるところ、聖なる事柄というものを見つけ出していく、そこが深まっていく、これは本当に幸いなことではないでしょうか。もちろんクリスチャン同士だったといっても、クリスチャン同士の夫婦だからといっても、いろいろなことがあるでしょう。それは現実であります。しかしだからこそ、お互いに聖なること、信仰者としての深まりを見出していく、そこにお互いがキリストに向かう夫婦というものがあるのではないでしょうか。その恵みを覚えるときに、私たちはイエス・キリストと結ばれている、洗礼を受けている、その素晴らしさを覚えたい、このありがたさに感謝をしたいのであります。その感謝を絶えず思い起こしながら信仰生活を歩んでいくのです。私の友人が先日 Facebook にある投稿をしておりまして、その投稿がとても良かったんですね。彼はですね、結婚記念日を迎えましたと、そういう投稿を書いておりまして、その結婚記念日に2人でですね、結婚式の誓約の言葉を読んだんだというのです。私の周りにですね、何人かそういう人がいるんですね。これまあ誰か始めたのか、そういう伝統があるのか分かりませんが、でもそれはとても良いことだなと思いました。そしてですね、彼はですね、こうやって初めの愛に戻るんだと、そういうことを書いておりました。まあ、いいことを言ってるなと、夫婦関係にも振り返りが必要なんですということを書いていました。初めの愛と書いてありまして、まあ、彼が意識しているかどうか分かんないんですが、この初めの愛というのは、これはヨハネの黙示録にある言葉です。ヨハネの黙示録にはいくつかの教会に宛てた、まあ、そういったブロックがありますが、エフソの教会に対する言葉もあります。それによりますと、エフソの教会は初めの愛から離れてしまった、まあ、そういった評価が黙示録の中ではなされております。初めの愛ですね、やはり絶えず初めの愛、これに帰っていく、離れないようにしていく、これは本当に大切なことだと思います。そのために聖約の言葉に思いを向けるというのは、もうこれはとても良いことだと思います。ご夫婦であれば、結婚の聖約の言葉を、まあ、それこそ結婚記念日の時に振り返るといいと思います。それだけでなく、私たち一人一人には、洗礼を受けた日ですとか、信仰を告白した日というのがあるわけですから、まあ、そういった時に聖約の言葉を思い起こす、それだけでもですね、洗礼を受けた時の新鮮な気持ちを思い返したり、何よりもイエス・キリストが捧げてくださった愛の素晴らしさというものを知るのではないかと思います。私たち一人一人が神様と結ばれる、妻もしくは夫と結ばれていく、その背後に神様の愛を見るとき、私たちの思いをはるかに超える偉大な神のお愛、偉大な神秘というものを私たちは絶えず確認をしていくのです。この神の愛に生かされていく、これこそ洗礼を受けた、水によって清められた私たち一人一人がいただいている大いなる祝福、幸いであります。祈りを捧げます。私たち一人一人を水によって洗い清め、言葉によって励まし続けてくださる 主イエスキリストの父なる御神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。私たち一人一人をイエスキリストに連なる教会に連なるものとしてくださり、心から感謝をいたします。あなたは私たち一人一人のためにご自分を差し出してくださいました。教会のためにご自分を差し出してくださいました。そのあなたを見上げつつ、信仰生活、教会生活を歩むことができますように、どうぞ助けてください。今日から始まる一周の歩みをどうぞあなたがお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たち一人一人をどうぞ守ってくださいますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌191番をもって神様を賛美いたしましょう。賛美歌191番です。